皆さんごきげんよう。ラブフォーオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォーオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて皆さんこんにちは。もうそろそろねお正月気分も抜けた頃かなと思いますが、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もうお仕事も普段通りですか？
はい、
ね、7日は七草がゆも食べました？
え、もうもちろん
もちろん食べました。
毎年ね、
はい、そうですね。もう8日になったらもう落ち着いた感じですよね。
そうです ね、
挨拶回りとかお忙しいに違います？
まあ明日からまたエベスさんありますからね。
あ、そっかそっか、
もう本当 ね、もう関西大阪は特にね、エベスさん、
本当ですね、
9日、10日、エビス、11日ね、
うんうんうん、
残りエビスね。
そうですね。はい、はい、そうしましたらいつものですね、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。19日までの期間は小寒、小さい寒いと書いて小寒ですね、うん、小寒から節分までの寒のうちの始まりの寒の入りですね。寒の入りで。ちょっと寒いんですね、うん、いよいよ一年で一番寒い時期なんですよね。寒いのは嫌ですけど、
ね、
嫌ですか。でもね、その寒さを楽しめたらいいなと思ってます。うちのね前がちょうどこうすごい坂なんですよ、家の前がね、ですごいこう雪が降った時にですね、うん、上のおっちゃんがね、
うん、
スキーで降りてきはるんですよで何してますのって言ったら、いやもう楽しまだそうやからねとか言って、またそうやなと思って思いますよね。段ボールで滑ったりとかまあその寒さをね楽しめたらいいですね。
はい、
はい、そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。9日までの期間はセリ、すなわち逆うという時期ですね。セリって分かりますか？
うん、
分かりますね。セリがたくさん今出てきますよという時期だそうですね。寒の頃に取れるセリが一番美味しいそうなんですよね。古事記や万葉集などにも登場するこのセリっていうのはね、日本古来から春に摘んで食べていたようですね。もう春という言葉が出てきてるとこがちょっと嬉しいです ね、
はい、
ワクワクしますね。そしてね、14日までの期間は清水暖かさを含むという時期なんですよね。暖かかさっていうのが出てきますけれども、うんうん、要するにね、冬至からこっちがちょっと日が長くなるじゃないですか、はいはいはい、だからちょっとずつね、
うん、
暖か地下水も暖かくなってきてますよという時期だそうですね、うん、まあ嬉しいですね、
はい、
さて今日はですね真面目なお話なんですがね、
いつも真面目な話
そうですよ、いつも真面目ですよ、うん、この間ねクオーラっていうサイトがあるんですけど知ってます？クオーラって QUOR っていう、私ここ好きでね、
はいはい、
なんかこうなんていうかな、一般の方がこれは何ですかとかっていうふうな、こうすごいしょうもないね、ものからちゃんと真面目なものまで、うん、こう質問しはるんですよ、
はいはい、
それについていろんな人がこう答えてるサイトなんですね。割と全世界のサイトなんですね。割と好きで見てるんですけれども、
はい、
このサイトでね、世界一汚い川はどこですかっていう質問があって、
ほうほう、うん、
まあんまりそんなんは見ないんですけど、うん、そこに写真が、それがメールが来るんですよ。こんな質問が今アップされましたよっていう風な毎日来るんですけど、
はいはい、
そこにそんな質問としちょっとだけ写真が載ってたのがね、うん、川にねプラスチックのゴミがいっぱい、でそれが川って分からなくて、
うんうん、
まあ、これなんやろと思ってクリックしたら川やったんですよ。でちょっとねショックでね、
うん、
でその記事を読んだんですね、
うん、
ところが今はもうその川は綺麗になってるんです。それがね確か2014年ぐらいの写真だったみたいでね、
うんうんう
ん、で、そのゴミがなくなった状態のものも載ってたので、
うんうん、
その記事を読んだんですよ。 そしたらやっぱり日本のことも書かれてて、うん、日本のプラスチックゴミっていうのは 80% が リサイクルされてるそうですね、はいはいはい、もうこの間もこれはお話ししたことあると思うんですけれども、うん、まあ、そんなお話をね、しようかなと思ってるんです、うん、まあ、リサイクルされてると言っても、
うん、
サーマルリサイクルっていうのとケミカルリサイクルっていうのがあって、うん、熱や発電などに利用したりとか、燃やしてね、固形燃料などに変えられたりとか、そういう熱利用されてるそうなんですね、うん、まあまあそんなお話を今日はちょっとしてみようかなと思い、それを話題にしてみようかなと思いました、皆さん最近やっぱりね、いろんなそういう関心も多いと思いますので、うんうんうん、いいかなと思いました。さてラブフォールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後は今日の楽曲、そして後半はね、これって本当に地球のこと抱えてるのかなという、さっきのねプラスチックの話題でお送りしたいなと思っております。素敵な30分をラブフォールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、先ほどね、小寒というね、
はい、そうそう、
ね、また寒い時期なんですけども、ね、うん、
はい、
まあ、以前もね何回かお話ししてますけど、何と言いましてもね、冷え、今も寒いですから ね、うん、冷えはですね、はい、まあ、非常に皆さん万病のもということで ね、ご存知の方も多いと思うんですけどね、
はい、
冷え性の方、まあ、例えば疲れやすいとかね、イライラしたり便秘の方っていうのは結構ね、うん、冷え性の方が多いんですよね。
なるほど。
ですから冷えをですねなくす温活というような言葉も今最近出て
きて、聞いたことあります、
はい、私どもね腸活ということで
ね、
腸のお話
で、
腸もですねやっぱり温めた方がいいんですよ ね、
言いますね。
ですから冷えを改善するという方法ですね、
はい、
今日以前も何回かお話したと思うんですけどね、
はい、
今年、初めにですね、はい、もう冷えを解消して皆さん健康になっていただきたいんで、うん、再度お話したいと思うんですけども、
はい、
何と言いましてもね冷えることでね皆さん回路とかね、
はい、
使われると思うんですけどね、はい、実はね湯たんぽ、
あ、
これがですね、
はいはい、昔よく使った、
うん、今最近湯たんぽも非常に可愛らしいね、
はい、
湯たんぽがでもあったりしてましてね、
はい、
湯たんぽは実はねカイロ の100個分の熱量があると言われてるんですよ。
でも冷えてくるでしょあれ、
うん、それがね実は70度ぐらいのね、
はい、
お湯を入れてタオルでくるん、はい、タオル
くるんでね、
うん、くるんでね、使うのがいいと言われてましてね、湯たんぽって非常に冷え解消にいいグッズの一つになっておりますんでね、皆さんお試しいただきたいと思います、
うん、
それから何と言いましても足元足先がですね、
はい、寒い、うん、
これは、ね、靴下、これは 2、はい、2枚履きとかねこういう2枚重ねで履いていただくのも効果的でありましてね、うんうんうん、やっぱり靴下もね工夫していただいて、うん、暖かい靴下を履いて、うん、まあアルミホイルなんかをね、うん、足先に巻くのもいいと言われてますね。
あ、そうですか、アルミホイル、
ね、でこれ足先が冷えるとねどうしても全体的にね、うん、寒さ感じますん で、
はい、そうですね、
靴下もぜひ工夫していただきたいと思いまして、はい、それから3点目がですね何と言いましても腹巻きです。
あ、絶対してる、
ね、これはですね何回も申し上げてますけど、この腹巻きはですねお腹を守ってくれるアイテムでありましてね、
ですね、
夜寝るときとかね、
うんうん、
それから、まあ、腸内環境にもね、
はい、
腹巻きはいいんでね、
うん、
これは皆さんねちょっと腹巻きするとなんかこうスタイルとかいろいろ気にされるかもしれませんけども、はい、ぜひ腹巻きもですね皆さん寒い時期はですね、
ですね、
していただいたらいいかと思います、
はい、
湯たんぽ靴下腹巻きでですね、
なるほど、
皆さん冷え解消で、
ええ、
今年もさらに元気になっていただきたいと思います。
そうですね、湯たんぽって最近売ってるのかしらね。
売ってますよ。
あ、そうですか。
湯たんぽっていうこの昔ながらのこうなんていうんですかね、
大きいやつ、
大きいやつじゃなくて
ちっちゃいやつ、
ちっちゃいやつはホームセンターとか行ったらね。
そうですか。あれでもだんだんとぬるくなってくるでしょ。
まあぬるくなってきますけども、うん、先ほど言いましたようにカイロの100倍あると熱量言われてますんでね、
ちょっと見に行ってみ、あ、そうですか、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラフォーオールシングス。
ハニュー参勤ハタニュー参勤お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならこれお肌きれいな病院さんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはマイケル・ジャクソン、アースソングでした。これはもう今日はプラスチックのねリサイクルのことなので、
はい、
マイケル・ジャクソンのアースソングにしました。
まあバッチリですね。
でしょ、
はい、
はい、お正月にもぴったりかなと思ったんですけどね。さて、今日先ほど前半でねお話ししましたプラスチックのリサイクルの件ですね、はい、川いっぱいにゴミがね、うん、溢れている写真をちょっと見まして、それからちょっとまあプラスチックのことについて調べたんですけれども、リサイクルっていうのがサーマルリサイクルとケミカルリサイクルっていうのがあるそうで、うん、まあ熱を発電などにして熱を、ね、発生させて燃やして、はい、固形燃料とかに姿を変えたりとか、うんうん、あとそれを熱を燃やすことで、ね、熱利用したりとかするそうなんですね、まあ、簡単に言えば燃やしてるだけ、
うん、
っていうことですよね。サーマルリサイクルっていうことは、うん、まあ言ったら熱の再利用っていうことですかね、
うん、
ね、どうでしょうね。
どうですかね、
まあ、はい、まあ今やっぱり問題になってるのは、うん、ペットボトルですよね。私なるだけね買わないようにして、お仕事行く時もこうポットで持っていくようにはしてるんですけどもね、はいはい、まあ、ペットボトルのすごいたくさん出される方いらっしゃるじゃないですか、まあ、ペットボトルの消費量っていうのが日本では227万本ですって、
うん、
すごいですよね。使い捨てのプラスチックの中でも 88.9% と高い回収率だそうなんですけどね、うん、まあ、実際に回収されたペットボトルの半分以上はこれまでね海外とか中国とかに輸出されてたんですって。
あ、そうなんですか、うん、
リサイクルを目的とした、うん、要するにそれを買ってもらってたっていうことですかね。買ってもらってたじゃない、売ってた、あ、違う、お金払って
引き取ってもらった。
そう、引き取ってもらうってことですよね、うんうん、まあ、だから見えないところに掘ってしまってるってことですよね。これも私は思うようでグローバルサウスってことですよね、うんうん、もうその見えないところに転化してるっていうか、うんうんうんうん、私たちがねそういうことやなっていうふうに感じたんですけど、中国はこれまで年間800万トンのプラスチックゴミを輸入してきたそうです。だけど中国がね、うん、プラスチックを禁止したそうなんです。もう置くとこがなくなったからでしょう、うんうん、
なるほど。
でこうした大量のプラスチックのゴミとかの行方は東南アジアとか、
はい、
マレーシアとか、そういうとこ行っちゃうわけですよね。ベトナムも輸入制限措置が取られているそうなんですけどね、まあ、先ほど私が見ましたタイ・バンコクの川、プラスチックがあふれる2017年に自国が発生する大量のプラスチックゴミを、処理するインフラすら不足してて、人々の暮らしまでプラスチックゴミによって圧迫されている。その先ほどの写真の話、あと漁業とか観光業でも主軸になっていた環境が汚染されたり、水が汚染されたり、もう言ったら私たちが使ったものが全部添加されてそちらに行ってしまってるということなんですよね。まあ、いつも言ってるように資本主義って悪いって言ってるんじゃなくてね、どんどん消費させて、そしてどんどん新しいものを買わせるっていう、それで経済を潤うってことですよね。まあ言ったら、それってまあ日本の暮らしが変わってきたっていうことなんですけど、つい80年前まではこうね、大きな家族でなんていうかな、あんまりゴミも出なくて核家族化してきたわけですから、はい、だんだんだんだんとね、まあ 難しいですね、この問題っていうのは。
まあ、環境問題、今までもね、いろいろテーマ話させてもらいましたけど、ね、その時も話したんですけど、やっぱりこの一人一人のその心がけっていうのも何回も私も話してるんですけどね、それなぜかと言いますとね、サッカーのワールドカップとかでね、
はい、
あの日本のサポーターの方がこう観客席でゴミ片付けてるじゃないですか、あれは素晴らしいことなんですけども、その方々が日本に帰ってですよ、自分の生活でそれを常にやられてると信じてますけど、やってたらですね、日本の街はもうちょっと綺麗になってるんじゃないかなと思うんですよね。なぜかと言いますとね、私もビジネス界でいろいろ仕事してますとね、年代問わずですけども、例えば銀行の ATM の上にね、山ほどゴミ置いて行ってるサラリーマン、ビジネスマン、OL の方、
そうです、
ね、これはね、私もびっくりするときあるんですよ、本当に日本人がああいう形で、世界的に評価されるんであればね、一人一人がやっぱり ね、毎日の日々の生活で環境問題で、ゴミの問題考えてほしいなって思うときありますね、
手から離れてもね、心の中には必ず残ってるんですよね、忘れてると思っても。
そうですね、
私がジョギングするときに集めてくるゴミの量って本当にすごい量なんですよ ね、
前ミサブ言いましたけど、集めても次の日来たらまた
毎日ですよ、
ね、
本当に
道にどんどんゴミが掘っていく、ね、この日本人、まあ
ですよね、
日本だけじゃないかもしれませんけどね、
全世界でしょうけども、要するに物が溢れてるってことなんですよね。
そうですね、
例えば百均、これいつも言ってますけど、私も利用します、で、利用しなくなったらやっぱり不便ですよ、あった方が助かります、だけどちょっと改めてね、自分の身の回りのものを皆さんちょっと見てほしいなと思って、それ本当に必要ですかってことですよね、もう2つも3つも同じものいらないんですよね、だけどやっぱりこうちょっと安いから2個買っとこうかとか、そういうのもいらない、もうそういうことはやめようと、って思いました。私はもうそれは去年からね、それはやめようっていうふうに思うようにしました。例えば猫のね、お気に入りの T シャツがあったんですよ、あれ夏に着てたやつ、去年買った、それ去年一昨年か買ったんですけどね、もう一個買おうか思ったんです、あんまり好きで、やめようと思って、もう二ついらないでしょって、思うようにね、そういうふうにちょっと自分でね気をつけるようにはしてるんですけどね、
まあ、ここのね、先ほど言いましたように、
そうなんですよね、
サプロセで心がける、私もね、反省した一つのこと、小さいことですけど、こんなことあるんですよ。ペットボトル、今、分別ゴミじゃないですか。ね、で、ペットボトル掘るときにね、キャップ、つけたままあるとき、掘ってしまったときにね、横にいてた若い人言われたんです。あ、キャップつけたまま掘ったって。
あれだ
ね、それ以来ね、すごく反省させられました。
ダメです。
ちゃんとしようと思ってます。
そうですね。
はい。
まあ、エコバッグね、あれもサスティナブルっていろいろ言いますけれども、あれも実はいろんなところで犠牲を払って素材とかね、してます。まあ、ちょっとみんなでね、また改めて考えたらいいなと思いますが、エコバッグもね、本当は実はそうなんですよね。はい。そうしましたら、地球の健康、それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。そして番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.